聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第5章1節から7節まで、旧約聖書の1067ページです。イザヤ書第5章1節以下。私は歌おう、私の愛する者のために、そのブドウ畑の愛の歌を。私の愛する者は肥沃な丘にブドウ畑を持っていた。よく耕して石を除き、良いブドウを植えた。その真ん中に見張りの塔を建て、酒舟を掘り、良いブドウが実るのを待った。しかし、実ったのは酸っぱいブドウであった。ああ、エルサレムに住む人、ユダの人よ。私と私のブドウ畑の間をさばいてみよう。私がブドウ畑のためになすべきことで何かしなかったことがまだあるというのか。私は良いブドウが実るのを待ったのに、なぜ酸っぱいブドウが実ったのか。さあ、お前たちに告げよう。私がこのブドウ畑をどうするか。囲いを取り払い、焼かれるに任せ、石垣を崩し、踏み荒らされるに任せ、私はこれを見捨てる。枝は刈り込まれず、耕されることもなく、茨やおどろが生い茂るであろう。雨を降らせるなと私は雲に命じる。イスラエルの家は万軍の主のブドウ畑、主が楽しんで植えられたのはユダの人々。主は裁きを待っておられたのに、見よ流血。正義を待っておられたのに、見よ共感。新約聖書からルカによる福音書第17章の7節から10節まで、新約聖書の142ページです。ルカによる福音書第17章7節から10節まで。あなた方のうち誰かに畑を耕すか羊を飼うかするしもべがいる場合、そのしもべが畑から帰ってきたとき、すぐ来て食事の席に着きなさいという者がいるだろうか。むしろ夕食の用意をしてくれ、腰に帯を締め、私が食事を済ますまで給仕してくれ、お前はその後で食事をしなさいというのではなかろうか。命じられたことを果たしたからといって、主人はしもべに感謝するだろうか。あなた方も同じことだ。自分に命じられたことを皆果たしたら、私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけですと言いなさい。祈ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたも全能の神様、あなたの日に私たちをこの教会に呼び集めて御言葉を聞かせてくださる恵みを感謝いたします。どうか今日もあなたの皆が高く崇められますように。神様、私たちは多くの重荷を負わされたこの世界のために祈ります。新潟の被災地には大雪と厳しい寒さが、そしてインド洋大津波の被災地には熱帯の暑さと感染症蔓延の危険がのしかかっています。その中でどうかあなたがこれら被災地の方々を深い憐れみと恵みによって守ってくださいますように切にお願いいたします。必要な医師や看護師、ボランティアの人々、医薬品や食料や生活物資が人々の善意の手によって そしてあなたの恵みの御手によって守られて、これを必要としている人々の手元に早く届けられますように祈ります。このように全世界が命の危機に直面しているとき、相変わらず戦争のことやテロ行為のことを考えている人々の愚かな心をどうかあなたが作り変えてください。私たちの世界は戦争などしている場合ではありません。どうか私たちのこの世界を憐れみ、本当に必要な命のためにみんなが協力することができますようにお導きください。私たちはただ十字架と復活の主イエスを見上げてお祈りします。どうか主イエスキリストのゆえにこの世界を憐れみ助けてください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。病めるとも、体調を崩しているとも、心の病で悩んでいるとも、お年を召された方々を、どうかあなたが一人一人のそばにいて支えてくださいますように。愛するものを失った悲しみの中にいる方々をあなたがどうか慰めてくださいますように。人生の問題で悩む人にはあなたの光を、旅にある友には旅路の平安を、気流の外国人と外国に滞在中の友にはあなたの保護をお与えください。教会学校の愛する子どもたちを今週も守ってくださいまして、心身ともに成長させてくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々に恵みが豊かでありますように。私たちは今日の午後、平山正美先生をお迎えして大切な問題についてお聞きし学ぶ講演会を計画しております。どうかこのことが御心にかなって、多くの人々が集い良い学びの時を持つことができますように心からお祈りいたします。このためにおいでくださる平山先生をお守りくださいますように、そして豊かな力を先生にお与えくださいますように祈ります。今日のこの礼拝をあなたご自身が親しく導いてくださり、私たち一同が新たな希望を抱いて家路に着くことができますようにお願い申し上げます。貧しい感謝と祈りを兄弟たち姉妹たちの祈りに合わせて主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日本では人件費を切り詰めるために正社員の数を減らしたり、パートの人を使うというような会社が多いということをよく聞きます。で、私は実際はそういう問題については全く知識がないんですけれども、経験もないんですけれども、いろいろなところからそういう話を聞きます。したがって労働条件というものは一頃よりも働く人々にとっては厳しくなったということもよく聞きます。残業が増えたということも聞きます。そしてそういうことの中で時々過労死という言葉を聞いたりいたします。働きすぎて死んでいく人々がいるということであります。で、今私たちの国は、そういった、必ずしも望ましくない労働条件のもとにあるわけでありますけれども、先ほど私たちが読んだルカによる福音書17章の7節以下のところでは、やはり 労働条件のことが、まあ、ある意味では話題になっていると思います。ある農場主のところで働いているしもべがいる。彼は一日農場で働いてヘトヘトに疲れて帰ってきた。お腹も空いている。すぐ食事をしたいところなんだけれども、そして休みたいところなんだけれども、そうするわけにはいかない。その前にまず主人の夕食を用意しなければならない。そして食事中は主人の脇に立ってうやうやしく給仕しなければいけない。で、これは昔ですから、随分そういう農場主と、働く人たちとの間には、そういう支配するものと支配されるものとの関係が支配普通であったわけでしょう。ですから疲れ切ってヘトヘトに疲れてお腹も空いているこのしもべはすぐ食事をしたり休んだりするわけにはいかないのであります。私はどっちかというと綺麗好きな方ですから、今の今まで外で羊を飼っていたとか土を耕していたとか、そういう人が帰ってきていきなり料理をしたり給仕をしたりするっていうのはあまり歓迎したくありません。で、このしもべはいくらなんでも手ぐらいは洗っただろうと思いますが、主人も手ぐらい洗ってきなさいと言ったかもしれませんが、それから羊の匂いが染み込んだ汗臭い上着も着替えてくれれば上等なんですけれども、多分そんな余分な上着はなかったかもしれない。そういう情景が目に浮かびます。まあ余談はそのくらいにいたしまして、要するにこのしもべという人は農作業専門の労働者ではなくて、主人が命じることは料理であれ給仕であれ小さな家事に至るまで何でもこなす、そういう便利な家来だったんじゃないでしょうか。で、主人の食事に付き添ってそれを給仕し終わってから初めて自分の夕食にありつく。で、こういう話であります。で、それが当たり前のように書いてあります。いかにも主人がしもべをこき使っているような印象があって反発を感じる方々も多いかもしれませんけれども、当時は先ほども言いましたようにこれはごく普通の暮らしでした。ですからイエス様はここで9節に命じられたことを果たしたからといって主人はしもべに感謝するだろうかと言ったのであります。こういう場合はいくら主人だってありがとうぐらいは言うもんだと私は思いますけれど、そんなことも必要ないというんですね。当然のことだとイエスは言います。で、こういったその当時の主従関係を例にとって彼は、主イエスはここで弟子たちの生き方を教えているのであります。弟子たちにとっては神が主人なのであり、で、この主人から命じられた仕事をやり終えたときは弟子たちはそれを何か特別の手柄でもあるかのように誇ったりしてはならない。十節を見ますと、私どもは取るに足りないしもべです、しなければならないことをしただけです、そういうふうに言うべきだと言われます。で、この箇所を含めてルカによる福音書の17章は1節から10節までのところですけれども、ここは 弟子集団における一人一人の弟子の生き方を主題としています。で、具体的には、過ちを犯した人を許しなさいということがまず書いてある。それから、信仰を持って生きなさいと。からし種一粒ほどの信仰があればこの桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。それくらいに信仰を固く持って生きなさい、お互いに生きていきなさい、そういうことが次に言われ、そして最後には、この共同体の中で弟子集団の中で神様から言いつかった命じられたことを行う、そういう奉仕の生活をする、そういう、そしてそれをしたからといって何も特別なことではないので当然のことだというふうに考えてそれをしなさい、そんなようなことが、ここでは言われているわけです。で、このことはイエスの生き方を私たちがよく知ると、そして彼が周りに集めておられた弟子集団の本質がどこにあるかということをよくわきまえるところから、そういう生き方ができるようになるということのようであります。で、そこでこの弟子集団というものについてちょっと考えておきたいと思いますが、主イエスは伝道を始められるとすぐ彼に従ってきた人々の中から特に12人の使徒を選ばれました。普通12使徒と呼ばれます。ペテロが中心人物でありまして12人いました。で、6章にはその12使徒が選ばれた時のことが書いてあります。それから10章に行きますと72人を特別に任命して使命を与えて派遣したということが書いてあります。で、こういうところからかなり早い時期にこの弟子の集団というものが形成されていたということがわかります。しかし主イエスは何か特別な特権的なグループを作ることを目的にしておられたのではないと思います。で、彼は何よりもまずこの世界の現実に直接触れてそれに立ち向かおうとしておられました。そして弟子たちをその技に参加させたのであります。で、それがこの弟子集団の意味あるいは目的であったろうと私には思われます。ガリラヤでイエスは伝道を始められたわけですけれども、各地を巡回して貧しい人々を助け、体や心を病む人々を癒し、苦しんでいる人々に神の国が来るという福音を語りました。で、その中で彼はこの世の現実というものをその目で見、その耳で聞き、その手で触ったに違いありません。ですから彼がふるさとナザレに来たとき、旧約聖書のイザヤ書61章の言葉を引いてこう言いました。これはルカによる福音書ですと4章の18節以下です。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。これがその時のイエスの言葉でした。で、これはこの方の生き方、生涯を貫く生き方を
示す決定的に重要な言葉だと思います。でこの生き方が弟子集団の在り方を規定していたわけでありますし、それから弟子たち一人一人の生き方をも決定した、あるいは決定すべきものでした。主イエスは貧しい人が衣食住にもことかく暮らしの中でうめいている、そういう現実をその目でご覧になりました。そしてその人たちに神の国は近い、そういう希望の言葉を語ったのです。それが自分の使命であると彼は信じました。主イエスはまた多くの人が囚われているという現実を見ました。で私はこの囚われているという言葉を差し当たりは具体的に牢屋に入れられているという意味で理解したいと思います。もちろんそれにとどまるのではありません。いろんな意味でこの囚われという状況は人間の生活の中にありますから、それも考えなければなりませんが、差し当たりは不当に逮捕されている人々という意味に取りたいと思います。でマタイ福音書の23章に主イエスはこういう言葉を言っておられます。私は預言者、知者、学者をあなたたちに使わすが、あなたたちはその中のあるものを殺し十字架につけ、あるものを街道で鞭打ち、町から町へと追い回して迫害する。神様がそういうことをおっしゃるという形でイエスはこのことを言われたわけですけれども、で真実な人々が高ぶった権力者によって理不尽にも捕らえられ、拷問を受け、不当な辱めに遭う、そういう現実がこの世にあります。洗礼者ヨハネもそうでした。彼は正しいことを言ったために支配者に憎まれ、あたかも宴会の座興のようにして首を切られました。そういう状態からこの世は解放されなければなりません。解放する、これが自分の使命であると彼は自覚していました。主イエスはまたこのルカ福音書の4章の言葉の中にありますように、目の見えない人に視力の回復を告げということを言っておられます。これは少し広い意味で理解しましょう。病気や障害を持っているというだけで不当な差別を受けるという、そういう仕組みがこの世の中にはあります。そういうことがなくならなければいけない。次に圧迫されている人のという言葉がありますが、圧迫されている人というのは元のイザヤ書の言葉では打ち砕かれた心というふうになっておりまして、圧迫され打ちしがれた人々がこの世の中にはたくさんいる。でその人たちの心を包むというふうに新共同訳のイザヤ書ではなっています。イエスはそういう人のところに近づいて打ち砕かれた心を包みました。でそれが自分の生きる意味であると、使命であるというふうに理解しておられたのであります。ちょっと話が飛ぶようですけれども、一昨日のアメリカ大統領の就任式でブッシュ大統領は全世界に 本物の民主主義なるものを教えて圧政から解放する、それが私たちの目的であると言いました。そして自由という言葉を頻繁に使いまして、その自由を根付かせるのがアメリカの使命であると演説しました。一見イエスの言葉と似ています。そしてキリスト教的な用語もたくさん使われています。しかし両者は違います。主イエスは決して剣を振り上げませんでした。戦争をしませんでした。ブッシュ大統領は自らの使命感によって大義なき戦争を始めた。主イエスはいと小さき人々の苦しい現実をよく見ておられました。しかしホワイトハウスの指導者たちはイラクにも足元の米国にもある痛ましい現実、多くの名もなき庶民の死と苦しみをちゃんと見てるでしょうか。同じことはイスラム原理主義組織の指導者たちに対しても言わなければなりません。彼らの頑固な原理主義によってどれほど多くの人々が苦しみ殺されているか。主イエスはこの世の現実をよく見てそれに立ち向かいました。武力は使わない。お金も彼は持っていませんでした。しかしそこで苦しんでいる人々の心に、そしてその周りに立っている人たちの心に語りかけることによって、この状態には必ず終わりが来るということを語り、そして希望を与えたのです。で、これが主イエスの技でありました。そして彼はこの技に弟子たちを参加させたのです。それが弟子集団の意味です。彼がこの弟子集団を形成したのはこの救いの技に参加させるためであって、こういった集団を作ること自体が自己目的なのではありませんでした。で、私たちの教会もそのイエスの技に私たちが参加するためにここに集められていると私は信じています。今日の午後、平山正美先生の講演を聞くという計画がありますけれども、これも私たちの世界の現実をよく見てそれに立ち向かっていくという教会の使命の一つだと思います。祈りましょう。神様、あなたは私たちに尊い使命をお与えになりました。主イエスに習い、この世の現実をよく見てそれに立ち向かっていく使命をお与えになりました。そのためにできるだけ正確に苦しんでいる人々の声を聞き理解し、その苦しみを互いに分かち合って、そしてあなたが望んでおられる真の神の国を目指して歩んでいくという使命であります。あなたが与えてくださった尊い使命に私たちが応えて今後も歩んでいくことができますように。 お一人お一人にあなたの力をお与えください。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の393番。
恵みの子たちよ、